渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターの三九達夫でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。まもなくこの2021年も12分の1が終わろうとしております。そうですね、1月が終わって2月、渋谷落語一応やる予定ではございます。現在のところ2月の12日金曜日から5日間連続10公演です。前売り券は廃止しておりますが、当日券のみ、そして配信という形で現在は予定しています。しかし緊急事態宣言の様子を見てまたちょっと公演のスタイル変わるかもしれませんが、よろしかったら、まあ、ご来場は無理せず来られる方だけ、そして、まあ、配信でもご覧いただけると大変嬉しいです。ではまずメールを読みたいと思います。サンキュー達夫様、スタッフの皆様、初めてメールいたします。シンガポール在住30代のマータローと申します。日本では地方在住でしたので、近隣で開催される独演会や音源で落語を楽しんでおりましたが、4年ほど前から海外在住をきっかけに主に通勤中、渋落ポッドキャストを聞くようになりました。ありがとうございます。おかげさまで実力のある若手の方々を知ることができ、また講談や浪曲などの演芸に興味を持つことができました。いつかはメールをしなければと思いながら、なかなかきっかけがありませんでしたが、この度オンライン配信をお拝見し、またいくつかオンライン配信チケットを購入させていただきました。このようなご時世で公演の実施運用には大変ご苦労されていると思いますが、海外在住者としてはオンライン配信により渋谷落語の公演時間を共有し、会場の雰囲気を感じることができ、大変ありがたく感じております。また子どもたちにも上質な日本の演芸に触れさせるいい機会にもなっております。あまり喜ばしいことではないのかもしれませんが、今後ともオンライン配信の続く間は楽しみに拝見させていただきます。また国の往来が再開された後にはぜひとも会場にお伺いしたいと思います。時節柄くれぐれもご自愛ください。シンガポール在住30代マータローさん、ありがとうございます。いや嬉しいですね。こうやって海外で聞いてる方がね、オンライン配信で、またちょっと時差もありますけれどもね、まあアジアだったらそんなに大きく時差はないですけど、それでもね、やっぱ時間をやりくりして聞いてみていただいている、大変嬉しいです。まあ、私もね、昨年知り合いがやっぱシンガポール夫婦で行きましてね、まあ最初の隔離の時間は本当大変そうでしたけれども、まあ、それでもね、こうやってやっぱシンガポールにいらっしゃる日本の方、見ていただいてるっていうことで、大変勇気をいただいております。結構ね、配信っていうのはね、そうなんです。海外とか地方の方が大変多くてね、もう東京にいる人はね、まあやっぱり演芸ファンはもう供給方で、まあわざわざ渋谷落語のようなその若手のね、そのメインの会っていうのは、なかなかお金出して見るような感じでもないのかもしれませんけれども、まあ、やっぱり渋谷落語としては多様性、まあ、もちろんね、ベテラン中堅のもう安定した芸はもちろん、なんですけれども、やっぱりそういった人たちの胸を借りて若手2つ目、若手真打ち、まあ、さらにはですね、講談、そして浪曲の新生などがね、こうしのぎを削るという、まあ、そういう場所で、まあ、適度な緊張感とライブ感、これを共有していただきたく、まあ、いつもね、会場で見ていただくのと同じ金額でオンライン配信チケットを販売しております。まあ、よろしかったらね、また聞いていただければなと思います。さあ本日はですね、ずっとこう配信を見送っておりました昨年12月のですね、もともと毎月やってるおしゃべりロクタの会、こちらの方が12月ちょっとロクタさんが、参加できないということで、そのロクタさんの兄弟子にあたる台所お産師匠、この方にお願いした1時間おしゃべりお産の会を聞いていただきたいと思います。まあ柳家ロクタさん、この2020年の1年間ね、毎月こう渋谷が落語がある土曜日に1時間の公演やっていただいたわけなんですけれども、やっぱこういうコロナの時期に入ってしまって、基本的にね、お客さんがこう増えていくもんなんですけれども、コロナの時期だけあってなかなかお客さんも伸びない、 そういう中でちょっともうこのままじゃ終われないよねっていうことで来年もやろう、つまり2021年もやろうということになったわけです。しかしながらこの12月の公演というのは、台所お三章にまあちょっと代言をお願いしてつないでいただこうと、皆さん考えてみてください。自分の兄弟子が自分の代わりに出てくるわけです。こうずっとやってきた中でこの兄弟子がね一番こう目立ってしまうと、これちょっと今まで頑張ってきたこう立場もなくなってしまう。まあこれどうなるんだろうというところでね、実際当日は六田さんのビデオメッセージなんかも開演前に紹介しながら、まあついにこのお三章の会始まったわけでございます。まあお食事をしながらは聞かない方がいいのかもしれませんけれども、まあニコニコしながら聞いていただければと思います。ちなみになんですが、台所お三章渋谷落語、まあ結構ね出ていただいている師匠なんですけれども、柳家歌六師匠のお弟子さんで、今のところ総領弟子、一番最初の弟子ってことですね。でまあ今10人います。台所お三、柳家勘之助、この2人が真打ち、そしてその後柳家六君さん、柳家花市さん、このお二人はね渋谷落語もお世話になっております。柳家かごめさん、創作の会でお世話になりました。柳家六田さん、毎月やってます。かっとびさん、ものすごい風変わりなね二つ目さんでございます。その後吉六さん、慶華さん、六助さんと、なんと10人もいるというね一門でございますけれども、まあ、本当に楽しい一門で、やっぱり師匠がね明るくキラキラしてらっしゃる方なのか、まあ本当にそんな光に吸い寄せられたねお弟子さんたちも本当にまっすぐでね気持ちのいい人たちが多いんですけれども、そんなお三師匠の会、まあ師匠歌六師匠より1歳上のねお三師匠、福岡県出身でございます。現在若手真打落語協会所属、この1時間どうやって料理をするのか、新編雑記から始まるお三師匠の話芸、注目していただければと思います。
ある落語会で、あまり接点のないね、まあ、挨拶ぐらいしか交わしたことないある師匠に、声かけていただきまして、楽屋で、私の落語をちょっと聞いていただいてたんですかね、あんちゃんってこう言われまして、はあんちゃんの顔つきね、はい、話からしいねって言われて、これはちょっと嬉しいよね。ああ、言われたことなかったもんですから、ああ、で、ありがとうございますってこう言いましたらば、いや今の話かじゃないよってこう言って、昔の話か、話かをつけた。だからね、あんちゃんね、あんちゃんチラシだとかね、そのプロフィールの写真だとかね、白黒にした方がいいって。はあ。あ、それでね、あんちゃんみたいな顔つきだったらね、こう今みたいにね、元気にやったらいけない。名人口調でやるとね、あんちゃんいいよって言われて、まあそう言われたもんですから、今一生懸命ね、名人口調のつもりで。やっておりまして、今日もあと1時間ねやろうと。いや持たないですよ、持たない、持ちません。まあ、いずれそういう口調になる日が来るやもしれませんが、まあありのままでね、普段通りに、やっていこうかと思います。まあ、申し遅れましたがね、今日はね、初めの説明にもありましたね、おしゃべりお三の会、ね、もう嘘偽り多い会にね、タイトルね、いや私はおしゃべりじゃないんですよ。 で、まあまあ説明もあったんでご承知かと、ね、思いますけども、この六太、ね、弟弟子の六太やってまして、やりちゃんも本当おしゃべりでね、で何ですか、もう我々ね、一門家禄一門、今弟子が10人おりますけど、面白いもんですね、いろんなものがいて、で、なんか考えてみるとね、あのまあ家禄の弟子ですから、名前もね、花と緑がつきます。まあ、ついてないのが2人いますけども、2人だよな、2人でね、緑がついてる、こっちはね、もう六体に代表されるように割とパパパパ言って、で人とのこのコミュニケーションもね、達者なんですよ、ね、で花チームがですね、これがいけませんで、私もね以前花かごめってね、前座の頃花つけてました、かごめの壁、これがいけないで花チームでも私とね、あとこちらの渋谷落語にも出てる柳家花一、この二人がね、もうお付きのなさでね、こうおりまして、ね、二人もういけませんよ、もう周りからね、やっぱ変な目で見られますな、挙動不審なんですよね、気持ちは。いや、私これでもだいぶ治ったんですよ、挙動不審ね、だから、なんかこうやっぱりね、まあ挙動不審ってのはプラスマイナスではマイナスですよ、マイナスのもんがね、2人集まったらほら、マイナスマイナスでプラスになったりするでしょ、かけたらね、ならないですからマイナスのまんまでね、2人で以前ね、まあ、花一はちょっと今引っ越して別のとこ行ったんですけど、吉祥寺近辺に2人とも住んで、私はまだ西荻窪ですから住んでて、その時にあの共通の知人からね、あの吉祥寺のロシア料理屋、こううまいって言われてね、ランチなんかいいですよ、値段も手頃でね、じゃあ行ってみるかってこう言ったんですよ、2人でね、まあお昼過ぎ、なるほど、人気のある店で20席ぐらいしたかね、客席が、もう埋まってて、でちょっと待ってくださいで、15分ばかり待ちましたかな、で入りましてね、で2人でもって、いやーこれは楽しみだねなんていうこと言いながらね、で花一が、ね、いや兄さん、この間あのある師匠から聞いたんですけど、ん、何、いやあの話し方っていうのはね、やっぱ人をこうね引きつけなきゃいけないって言うんで、こういったお店に来たら後からねお客さんがどんどん来るような、そういうなんか不思議な力を持ってなくちゃいけないって、そう言われたんですよ。ああそう、じゃあこれからどんどん来るかな、いや来ますよってんでね、で料理が運ばれてまいりました、コース料理でしたかな、5品ぐらい来て、で料理が運ばれてくるたんびにね、お客さんが立ってね、誰も入ってこないんですよ。でメインディッシュのね、まあ肉が来た時には我々2人だけになっちゃう、いろんなことがあるもんで、でね、まあこれから、枕1時間ですからね、いやいや、いろいろ考えてきましたよ、でもあの普段私ね、あんまり考えないでこう来てるもんですから、もうすでにもう今10分ですけど、しっちゃかめっちゃかな状態でございますが、寒くなりましたね、今日は比較的ちょっと暖かくていいんですけど、で寒いもんですから冬ね、で年のせい、やっぱ片付け物なんかこうしたくなりませんか、皆さん。私なるんです、でいろんなもの整理してましたらば、で、本とね DVD、 もうこれはちょっともういらない、もう処分してもいいかなって、で、ブックオフって、ね、買い取ってくれるお店行きました、 うん、で、まあ、受付で出してね、で15分ほどお待ちくださいって、はあ、で店内にこう見回りながらで放送が流れてまいりましてね、本日はブックオフ荻窪店に、荻窪を行ったんです、荻窪店に、お越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいまキャンペーンをやっておりまして、DVD の買取価格、こちらが 20% オフになっておりますから、ぜひご利用くださいって言われる20% オフで、チラシがあってそれ見たらね、 20% アップになってましたね。そりゃそうですよね20% オフも我々はこう言うあれもありませんから、で、査定してもらった金額ね、レシート見たらやっぱ 20% アップになって、で俺は思いのほかいい価格で買い取ってもらったもんですから、私ちょっと今懐があったかちょいとした富裕層ですよ。だから皆様にもね、菓子パン一個ぐらいは、いや私菓子パンが本当好きでですね、でいい菓子パン見つけたんですよ、また私が言ってる菓子パンって、もう主に スーパーとかね、売ってあるコンビニエンスとか、パン屋さんの方じゃございません、いやパン屋の菓子パンも好きなんですけど、山崎から出てる、今ご存知ですかね、四角タイトル忘れたんです、四角い中に何かいろんあんことクリームが入ってるって、まあ、知らないっすよ、真っ近く長方形のねこれぐらいでね、クリームとあんがねぎっしり詰まってるんですよこれね、ドン・キホーテとねローソン100でしか見たことないんで、まあ行った時にはぜひ皆さんいや私甘いもの好きなもんですから、でこれぐらいですよ、うんうん、今日もね2個食べてきましたでまあ店員さんも言い間違いありますわね、そういった言い間違い、うん、私ね甘いもの好きなもんですから、やっぱコーヒーも大好きで、ドトール行ったらありましたな、言い間違い、店員さんの、うん、アイスコーヒーくださいって言ったらばね、アイスココアでございますねって、アイスココア、いやアイスコーヒーです、ああ失礼いたしました、アイスコーヒーですね、はいアイスコーヒー、アイスにしますかホットにしますかじゃあアイスで で私ねもう今でも感じてらっしゃるかもしれませんけど、結構言葉がね前に出ないで口ごもる方なんですよ、うん、だからまあ こちらではねやっぱ多少出している意識はあるんですけど、普段は本当に出さないんで、だから、人と喋るのもね、一対一だとなんとかなんですよ、うん、もうなんとかってつけてるぐらいですから、お察しください、うん、で2人3人と場がね増えるともうこらえきません、1対2とか1対3とか、うん、会話にね入っていけないんですな、うん、なんか話の腰折るよう なんか感覚があるんでしょうか、だからもうなんかこう聞かれてねで答えるってんで、まあ、50年近く生きながらいてきました、死ぬまではこの気質は治らないと思います、そういう時にね六択入って偉いんですよ、もう気が利きますからね、なんかこう場がしらけたとなるとね、もう一問でもそういうのありますよね、わーわー喋ってもなんかこうシーンとなる時あるでしょ、大抵私に話振ってくるんですね、で私は大食いで取ってるものですから一問の中で、うん、あおっさん払ってない、うん、払ってないって時ね、おっさんって言うんですよあいつはするとやっぱ下のもんがねそういった口の引き方するとわーっと盛り上がる、うん、そういう、まあ、うちの一問のルーティーンがあるそれでねだから口ごもるから、 あのね、ほら今コンビニで袋が有料になったでしょ。ね、だから、うん、聞かれますよ。袋をいりませんか。ね、で私も先回りして言うようにしてるんです。もういらないから。あ、あの、でこう品物を出しましたらはね、あの袋いりません。さらにもう9割方店員さんがはぁってこう言う。ね、いや袋いりませんから。はぁってこう。聞く、わかんないでしょ。なだからこう袋いりませんの前になんかこう一言付け加えてればいいんでね。すいませんって。だまあお客さんがこう話しかけてるって思わないでしょうから。すいませんってなんか言うとね、うん、はいってこう聞く体制ができる。じゃあ私もね、話し方になる前、コンビニで、バイトしてたんですよ。うん。うん、もう、主にあの、F ミリマートでこうね、5店舗ぐらいいろいろやって。で、一番面白かったのはあの、JR がやってるニューデイズってあるでしょ、うん、あそこでも、やったことある。池袋の北口出て、右行くと改札にね、ある、あそこで。うん、で、あそこ、やっぱり、池袋だからですかね。早朝やってたらね、毎朝、ちょっと外で暮らしているようなおじさんが、やってきてね。で、菓子パンをこう取って。で、会計せずに、スーッと出ていく、うん。万引きですよ。堂々と万引きするんだな。で、お客さんってこう言って、で、事務所で店長が、まあ、ここという、で、それを何度も何度も、うん、1週間に1遍ぐらいの割合でこう来てまして、いつもこう菓子パンって、ね、万引きってやっぱ警戒するもんですよね、普通はね。皆さん、万引きするときはそうでしょ。ね、ファミリーマート、あ、ファミリーマートです。深夜、アルバイトしてるわけ。一人です、だから。ね。あれ、わかるもんすな。一度あったんですよ。万引きしたのに遭遇したことを。うん。雑誌コーナーに明らかに怪しいんです。なんか雰囲気がね。で、私、品出ししながら、ちょろちょろ見つからないようにこう、見てたら、出て行った。で、あれは現行犯じゃないといけませんよね。万引きってのは。取ったとこ見てないと捕まえることができる。で、はっきりは見てなかったんですから。うん、一応こう出て行ったら、私も一応外出てね、そいつ見たら、若いあんちゃんでした。パッと私見て、切れて、ダーッと駆け出してたの。これはもう取ったに違いない。私もダーッとして、うん。で、私の方が足が速かったんですから。捕まえて。後ろから、だから倒れました、二人とも。そしたら、懐から、あんちゃんの懐から出てきましたな、雑誌。ジャンプでした。ジャンプがね、ザーッとこう出て、ザーンと地べたで、跳ねましたな。ジャンプしました。こういうのを嫌いですか私も大好きです。ジャンプがジャンプするんですよ。やっぱ万引きしましたな。そういうのありましたけど。これね、今日、3時間ぐらいかけて出てきた。ジャンプがジャンプ。やっぱ人間考えないとね、うん、頭使わないと出てきません。これだけ笑いが取れりゃね、もう満足でございます。もう帰ってもいいかなと思いますけども、そうは、いきませんで。ねえ、で、今いい季節だもんですから、自転車乗るのいいですな。汗もかかないで。初めはちょっと寒いですけどね、乗ってるうちに。うん、で、10年ばかり乗ってた自転車、普通の自転車ですが壊れたもんですから、3年ぐらい前に、ちょっと、いいもん買いましてね。弱虫ペダルって漫画あるでしょ、うん、自転車のレースの漫画あるんですけど、それに感化されちょっといいもん買いたいなって、でいいもん買ったんです、うん、前にも後ろにもギアが、ね、柔軟段変速、それだと全然違いますわね、普通の自転車と、うん、だからロクタもね、あいつはもっと 自転車に凝ってて、レース仕様の自転車を持ってるんですから、で2人で自転車の話なんかしてて、でちょっと兄さん遠出しましょうよってんで、ね、で、まあ、こちらでも多分話したと思います、静岡の方までちょっとこう行って、うん、6時間ぐらいこいでましたな、うん、わーって、うん、でも何も面白いこともなくてですねいや6時間自転車ね静岡までこいだら何かあるかって何もないですよ、うん、ただ一生懸命2人でこいでたってであいつまた器用でね、うん、で帰りはどうするって言ったら、うん、僕畳みますから電車で帰りましょうって言ったら、こう綺麗にタイヤなんかこう取って、うん、で袋もちゃんと用意して、覚えたの、あ YouTube で覚えました、器用なやつですね、いやまあ、あいつの話ってもね、あいつの話もなんか面白いことないですよえまあそれでそれは置いといて、えで、まあ、自転車でこじゃらこの間こう乗ってましたらばね、こう右のここのところにね結構スピード出してたんですよ、ペチャって嫌な音がしまして上から落ちてきたんですな、うん、で見るってえとカラスがカラカラカラカラッカラスの踏んですよ、ね、その時やっぱ言いましたよ、くそいや聞いたことはあるんですよ、あのねこういうカラスの踏んを浴びたことがあるっていうの、ね、いやそれは立ってる、ただぼんやり立ってたらねカラスも当てやすいでしょうけどね、動いてるよ、ね、えらいもんですなカラスは、ああまあこれはこれで置いてきましてで本当ねもう6時間こぎましたから、もうなんてことないですね、あの1時間2時間は、うん、だから都内23区もう自転車で平気で移動できます、だからこの冬ありがたいことに、上野の鈴本演芸場、浅草演芸ホール、池袋演芸場とね立て続けにちょっと出演がございました、上野浅草にも池袋にも行ってました、うん、で、いろんな道ありますわね、上野行くまで私杉並から、うん、銀座線沿いに行ったり、あるいは中央線沿いに行っていろいろございます、うん、で毎日こう行き方変えね、10日間ありますから行き方変えて行って、で11月の9日でしたかね、早稲田通りっていう通りをそうしましたら事故に遭いまして、交通事故、いやそんな大事じゃないんですよ、うん、こうやってもう元気に座ってるぐらいですから、ちょっと膝をね打ったぐらいで、こう結構通りが激しくてですね、まあ、自動車がこう軽自動車でした、こう言ってましてね、で私はこっち左とこう言ってました、で信号が青になってましたからね、で私こうまっすぐ行こうと思ったら、で信号のねここに曲がり方ってで、この軽自動車、左側へ曲がるってランプが、うん、で、私はもう青だから多分気づいてくれてると思ってスーッと行ったらね、スーッと行ったら軽自動車もスーッと曲がってきまして、うん、あでこれあ当たる当たる当たるって、あれスローモーションみたいになるんですよ本当にね、当たる当たる当たる当たる当たったっ、うん、で、まあ、当たるって思ってからもう自らこう倒れ、ような、ね、こんな感じでうわで左の膝をちょっと打ってしたら運転手さん、運転手がね軽自動車のわーっと若い23歳のお兄さんでしたね、カーッて、すごい心配してくれて、あ大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫です。いやいや、頭とか打ってないですか、いや、打ってないって。ああ、そうですか。いや、でも、ちょっと、警察に電話しますから。いやいや、いいですよ。そんなもう本当、こう、左膝を打っただけで全然、いやいや、なんかあるとはいけないんで、いやいや、本当、いいんですよ。いやいや、本当、大丈夫。いやいや、ちょっと、会社に、こういう時は、 通報するように言わねと言って言われてますからって、ね、そうなってるんですね。でちゃんと軽自動車に会社名書いてありました。大手のね、あの掃除会社のディースキンでしたね。これはもう私も大好きになりましたよ、うん、そこの会社ね、もうそれだけ心配してくれるからね、うん、でもうこうやり取りしてたら信号待ちでね、立ってた、これまた30ぐらいですかね、ちょっとガタイのいいあんちゃんが割って話の中に割って入ってきてね、おじさんおじさん、ダメだダメだ、警察に言わなきゃ、もうなんかね、後から何かあってもダメなんだからね、今警察に言っとかないとね、おじさんおじさんね、おじさん警察警察、もうそのおじさんおじさんって言われたことがね、こんな膝の痛みよりほんと痛くなっちゃって、よっぽどダメージありましたよ。30ぐらい、いや子供にね言われるのはもう大丈夫です、全然もう50近いですから、で30近い痛み、おじさんおじさんって。だからもうその日の鈴もってのこれボロボロでございました。まあおじさんなんでしょうな、あ、旗から見ると、おいおい、そういうこともあったりしましてね、でこの11月、私にとってちょっと大変なことがありましてね、あんな大声出したことなかったですよ、夜中にですね、うちの屋根裏なんかこうガタガタガタ元気に動き回ってる音がする。だからもうすぐ、あ、ネズミだなって、ネズミだね、ね、まあそのうちにいなくなるんだろうと思ってほっといたら、2日経っても3日経ってもその屋根裏の足音はね収まりませんで、ね、ああ参ったなと思ってまして、で台所でもってカレーを作ろうと思って、うん、で私人参じゃがいも玉ねぎはむき出しで置いてるんですよ、うん、で、まあ人参ね、使います、たらかじられてました、明らかにネズミですよ、ね、あいたー、どっから入ってきたのかなと思っていろいろ家の中点検してみたら、階段、私こじんまりとした古い一軒家借りて住んでるね、2階建ての、うん、いや一軒家ってね思いのほか安いですよ、うん、二桁しないですから家賃、まあ駅から離れてるんですけどね、で古い階段のところの穴が開いてて、うん、こっから北に違いないと思って、で新聞室詰めてね、上からセロテープ貼って、ね、で翌日、朝パン食べようと思ったらね、パンってこう四角いでしょ、ね、6枚切りのパン、ね、こう四角いのがね、四角じゃなくてですね、こうなってるんですな、あ、ネズミですわね、あ、袋も破って、あれです、昨日ね穴塞いだのにとってもね、脇の方にまた穴開けて、でそこにもまた新聞して、で翌日ね、また人参かじられて、ほらいよいよいけないって、ね、でなんかこうネズミのね、薬局行ってネズミに退治する、うん、でうちのかみさんがね、あのネズミホイホイ買ってきて、で私ネズミホイホイ、あのゴキブリホイホイの大きいやつです、これちょっとねネズミホイホイ、あれこうファッ捕まったら生きたまま死ぬまでいるんでしょ、ちょっとおっかなくないですかね、えかわいそうだから、だから私はあのそのネズミを寄せ付けない匂いだとかそういうのは、ね、機器剤みたいな、そういうのを買いたいと思って、まあ一応行ったんです薬局、そしたら3種類ぐらいあってね、でまあそのネズミホイホイもありました、で、まあ、一応手に取ってネズミホイホイって書いてあります、でこのキャッチコピーがいいんですよね、面白いほどよく取れる。これにやられてしまいましてね、私面白いほどですよね。そんなかわいそうだなんてもう吹っ飛びましてで置いてね、台所に一応2セットあった、台所のとこと洗濯機の、ね、出そうなところで、一応ね パンを、ね、うん、普段あのスーパーで、ね、私パスコの長熟が大好きなんですから、あれ買ってるんですけどその日はねちょっとパン屋さん値段倍ぐらいする、うん、パン買って翌朝ね、翌朝、ね、面白いかなと思ってもう朝起きたら胃の一番にネズミホイホイカッパッて来たらいません。面白くもなんともない。いやでもネズミ頭いいんでしょうな。うん。もうその日を境にね、もう足音しなくなっちゃいまして。うん。で、なんかちょっとネットで調べたら、知能がやっぱ小学生並みにあるそうですね。うん。うん、それはあると思いましたし。ね。あの、トムとジェリーのジェリーみたいな、ふわーありますよね。知能は。うん。それで、ネズミがいなくなったのはいいんですけど、変な匂いが。洗濯機とお風呂場、あっちの方からね、こう、来て、あ、下水の匂いかなと思って、もう5年ぐらい住んでるんですけど、もう掃除そこら辺、何もしてないから。うん、で、洗濯機のまず排水口のとこをね、こう、っとやったら、やっぱここら辺からするんです。なんか嫌な匂いが。うん、あ、これはここだと思って。うん、で、また薬局行って、パイプジェルみたいな。溶かすやつあるでしょ、あれ買って、でこう排水口を抜いてね、入れて、やっぱ綺麗になりました、気持ちいいもんですね。で水で流して、うん、あ、これでもうねこの匂いも大丈夫だろうと思って、でせっかくね洗濯機ちょっと動かしてやったもんですから、洗濯機の下もね、掃除しとこうと思って、で洗濯機をまたグイッグイッと、なんかスムースに動かないんです洗濯機。うん、でまあ5年もね置いたまんまだからくっついてんだと思って、ね、まあ、で力入れてうって帰ったらで動きまして、ね、で掃除しようとこう思いましたらば、なんかね赤いこうなんかね色がこう下の床にね赤い色があって、何かなと思って、でまあ、あの子供が使う絵の具もねそこら辺に置いといたから、あ、絵の具の赤だなと思って、ああそうか絵の具か絵の具かってこう気にせずこうまたこうちょっと動かしてしたら、ね、こう洗濯機の端からね、まあ、洗濯機はこうあるでしょ、端からねチュッチュッ何かなと思ってグワッ何かなって、あーってこう開けたら、ネズミの、ね、死骸で。その時のですね、いやーいや、ほんと今ぐらい、今、びっくりしました。これバカリのネズミですよ。ね。うわそれで、さらにあと怖くなったのは、私、こう、排水口の、こう、匂い、こう、嗅いでて、ここだって思ったわけでしょ？ね、下水の匂いだ。そうじゃなくて、こう、ネズミの死骸の匂いです。ね。で、排水口の脇に、こう、洗濯機だって、ここに、ネズミが下にいたわけですよ。ね。これに、ちょっともう、どぎも、なんか、抜かれ、ちょっと表現合ってるのか知りませんけど、それが怖くなってね、でまた間が悪いことにね、その日の昼間見つけたんですけど、火曜日でした。で火曜日があのうちの区域は燃えるゴミの日、火曜日と金曜日が、だから午前中も行っちゃってんで、こうネズミね捨てられない、うん、燃えるゴミで、うん、でまあ、一応こうコンビニの袋を、ね、50ぐらいかして匂いがしないようにして、でこれどうしようかって、金曜日まで待てるかと思って、どうしようか、いやもう置いといてもいいかなと思ったんですけど、やっぱかみさんがそういうの大嫌いな人ですから、いやもうそれ捨ててきてどこに捨てようかなと思って、うーんまあや 駅のねゴミ箱だとかコンビニのゴミ箱、いやこれもちょっとまずいなと思って、でね、その水曜日にやってるとこあるだろうと、燃えるゴミ、うん、これだけ東京広いからね、でねこう行ってて、杉並から、まあ、新宿方面向かってどっかあるだろうと思って、西荻窪、荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺、どこも燃えるゴミの日じゃなくて、でああどうしようかなと思って、じゃあネズミはねこう防犯ドルのここにねぶら下がってで、で、漕ぎながら、ふったひらめいたのがね、お鳥様、ね、二の鳥に私ちょっと行きまして、新宿の花園神社に。で、ここにゴミ箱あったなと。なんか、いいでしょ？神社にちゃんと捨てて、で、そこで、うん、新宿行く機会多いですから、行ったために手合わせる。あ、これはなんか、収まりがいいなと思って。花園神社だって花園神社行きましたらば、あ、普通の日ですよ。うん、ゴミ箱なくて。はあ、よかった。ね、はあ、どうしようかな。テクテクこう歩いたら、すぐ近くにゴールデン街ってなる。ね、で、遊歩道があってね、でそこをとぼとぼ歩いたら、そこにゴミ箱があってね、ああ、ゴミ箱あるな、ぽいってこう捨てて。いや、私新宿割と税を納めてんでね、タバコ税をね新宿で割と食ってる、これで区の方に多分処分するんでね、これで、でまあで遊歩道とゴールデン街行った時には手を合わせる、でまたいいじゃないですかね、ああいったゴールデン街とネズミね、なんかブルーハーツの世界みたいでよくないですか、まあまあそういうあれがありましてね、まあそんなこんなで話し家になって十何年ですか。いやでも未だにねいろいろ言われますよ。まあことにこの名前ですな。ああもう台所を名乗るようになって10年以上経ちますけど、うん、もうお客様方からもそうですし、先輩の師匠方にも言われます。だから今回ね寄席で。その浅草だとかね、池袋、続けざま言われましたな、うん、池袋でね、私の後が交互出演で、林家鉄平師匠と林家正蔵師匠だったで、私も交互出演で出てまして、で3日目に鉄平師匠にお会いしたら、もう久しぶり会うもんですから、あ、師匠ご無沙汰してます、おはようございますって言ったらね、ああ、おさんくん、久しぶりだね、なんてこと言われて、あ、おさんくんはもう、真打ちになったんだよね。あ、もう一応真打ちになりました。ああ、そっと、師匠だ、師匠だ、ね、おさん師匠だ。もうやっぱ林家の人って陽気なんですよ。うん、ほんと陽気ない。ああ、おさん師匠だ、おさん師匠だ。でも、おさん師匠って言いにくいね。あ、言いにくいですか、言いにくいよ、おさん師匠はね。うん、それ、地産にしたらどう？は、地産に。は、何ですか、地産ってのは。いやー、地産にしたらさ、地産師匠で、僕は土地のものしか食べません。いいじゃないの。鉄平師匠ね、面白いエピソードあるんですよ。ね、これ、聞いた話なんですけど、末広亭でね、鉄平師匠と、正蔵師匠と、あと、一之助兄さん、ね、がいたんですって、楽屋で。うん。で、一之助兄さんが、講座に上がる前に、正蔵師匠が、おい、一之助さん、はい、って言って、一之助さん、趣味は何って聞いたら、ね、いや、何ですかね、やっぱ落語ですかね、って言って、講座へ上がって、で、ガンガン受け出して、うん、で、正蔵師匠と哲平師匠の、ね、二人でも、いや、さすが、一之助さんだね、なんてことを話してたんですって、それで、で、正蔵師匠が、あ、哲平兄さんは趣味何って、うん、いや、趣味はね、パチンコかな、って。あ、そう、パチンコ、うん、パチンコかな。じゃあ、落語は何番目って聞いて。落語は35番かな。あ、35番。じゃあ、2番は何？いや、2番は、はんぺん食うことかな。ずーっと35番までね、落語にたどり着くまでずーっと聞いたんですよ。 で、衝動処理も言われましたよ。ね。うん。衝動処理は半年ぶりぐらいに、上野の鈴本で会った時にね、衝動処理、ご無沙汰します。おはようございます。って言ったら、衝動処理は、なんか目が点になってる、ね。おさん、はい。お前、シャブやってんのか。いや、もちろんやってませんから。ね。シャブやってません。あ、そうか。やってないか。つらかった。よし。じゃあ、おさん、今度な。うん。シャブシャブ食いに行こうって。どっちがシャブやってんのかわかんない。いや、見た目でしょうな。うん。見た目でね、演歌師匠にも言われましたよ。うん。うん。池袋でね。おさん。はい。何、似てるって言われたことない。誰にでしょうか。妖怪人間ベム。ないですか。いや、私ね、割と言われるんですよ。誰々に似てないって、うん、で、髪がね、あった頃はね、なんですか、前座の頃はね、マッシュルームカットだった、うん、ビートルズが好きなもんですから。ビートルズ、あれが私好きなんですよ。リンゴスターがね、こうドラム叩くでしょ、ドラマーのリンゴスター。そうすると、こうやると、こう、髪、真っ白に髪が、スラスラってこう、言うでしょ。だから、思いましたよ。やっぱ、ビートルズのメンバーが落語家だったらね、やっぱ、髪下こう振るたびにスラスラ。でも私、結構髪、きつ硬いもんですから、微動だにしない方なのね。その時はね、先輩方にね、おい、お前早くヘルメット取れって、よく言われたもんでございます。ヘルメット取れ。んで、その時はね、お笑い芸人の、ワッキーさん。うん。それとあと、アンガールズの田中さん。うん。これよく言われましたな。うん。でも、マッシュルームカットをやめてね、だんだん ボリューム減らしていって、角刈りぐらいの時があって、その時はね、思いもよらない人を言われましたな。うん。政治家の、蓮舫さんに似てるねって。まあまあそれで坊主にしてはね、あんまり言われなくて、よく言われるのが無所帰りかっていうのと、薬やってんのか。まあそういうことを言われたもんですが、まあでも本当話し家になる前はね、入るまでは結構しんどかったですよ。25ぐらいで落語を初めて出会って、うん、で29の時でしたかね、落語家になろうと思ったの、うん、でもすぐにはいけない、1年ぐらいかかりました、うん、で今日こそは弟子入りしようと思っても、やっぱね、こうなんかモヤモヤして、でなんかこう背中を押してくれるもんないかなと思って、それで、ちょうどね、渋谷のシネマライズっていうのがあってね、なんだろう、スペイン坂通りですか、あそこのとこに。で、その日、カロクが国立演芸場で、渋谷で、ちょうどね、ヘドウィグ&アングリーインチっていう映画やってて、で、これ、もうちょっと1週間前から見て、ちょっとすごい、なんかこう、力が湧いてくるような映画なんですよ。で、それ見てね、で、国立まで歩いて、それで、弟子入りできた。だから、おっかないと思ったんですよね、落語の世界って。うん。で、そういうのありますよね、おっかないって。やっぱ、入ってみればなんてことないんですけど、うん、そういうのありますよ。だから、夜の商売のね、女の子と遊ぶようなとか、あれもおっかないと思ってましたし。うん。やっぱ、バックにね、ああいうお店、バックに、悪い人が、やっぱいると思って、うん、行ったらばね、金をね踏んだくなる、で金がなかったら事務所連れて行かれてボコボコされるんじゃないかと。でも行ってみりゃなんてことないですよね。いやし、行ったことないことはないですよ。ないことはないですけど、そんな頻繁には、それはそういうのがあって、でもどうしてもやっぱ夢中になるもんでございましてね、ああいうところはやっぱ飲む打つ買うっていうのはね、男の三道楽、これはもう、のめり込みますわね。飲むっていうのは、お酒を飲む。うん。打つっていうのは、爆死を打つ。 買うっていうのはね、おもちゃを買うってこれ。これはもう、どうしてものめり込むもんでございましてね。若旦那。若旦那。なんでバント。いけませんよ。ねえ。もう、旦那様、カンカンなんでございますから。どうして？いや、どうしたもこうしたもございません。少しはね、旦那様のお気持ちも、察してあげたらいいじゃありませんか。俺が何をやったってんだ、嫌ですから。ねえ。もう、奉公人もね、大勢いるんです。若旦那だけ甘やかすってわけにはいかないんでございますよ。番頭さんね、もう、そんな周りくどくがいい。はっきり言ってくれよ。いや、だから、ね。どうしてそう、毎晩毎晩。夜遅くなると出かけるんですかね、表の塔ね、夜遅くタッタッタッ行けません。どうして毎晩出かけるんですか、夜になると。ああ、いやいや、夜になるとね、足がね、ちょっとこうムズムズすんで。いや、水虫じゃありませんか。いや、分かってますよね、え吉原でしょね。いや私もね、男ですから行くなとは言いませんけどね、え毎日行くことはないじゃありませんか。ね。せめて10日に一遍ってことはなりませんか。ええー、ならないね。じゃあ、5日に一遍。ならない。じゃあ、3日に一遍ってなった。ええーね。2日に一遍。もう一声。何すか、もう一声。いや、1日に一遍。それ毎晩じゃありませんか。ええー、いや、どうしてそう、吉原に、たびたび行くんですか。いや、どうしてってお前言うけどね。そりゃ、ね、あれだよ。ね、そこにね、吉原があるか。いや、山登りしようってんじゃないですか。じゃあ、上がりました。こうしましょう。ね、お気に入りの女がいるんでしょ。ね、その女をですね、身受けしましょう。で、うち一軒持たせまして。で、そこに女を住まして。そこへ行ってください。昼間行ってください、昼間。で、夜は家へいる。そうするとね、旦さんも怒りませんから。いや、その際にかかった費用ってのは、私の方でドガジャガドガジャガにしときますから。ね、それでお願いします。バント、バントさん、私は、女はいいんだよ。え？いや、女なんてのはね、どうだっていいの。どうだっていいって。いやいや、じゃあ、女じゃないの。女じゃない。女じゃない。わからんの。もしかして、これでございます。え？こちらの方で。こちらの。おお！バト、バト、そのまま、そのまま。はい。いや、手をそのままにしてね。もう片方空いてるって、左右対称にね、持ってきて、持ってきて。左右対称に。これを持ってく。こうですか。これ、持ちと持ちと。おめえ。おお、そうそう。何ですか？お前、聞いたろ、今。ね？そら、男ですかって聞いてんだろ。その答え、それで答え。答え、これ。バツ。バカなことやらせないでくださいよ。わからんな。一体どういうこと。いやいや、だから、私はね、吉原が、ね、吉原が好きなの。いいよ、吉原は。雰囲気。ね、もう行くだけでね、なんか心がこう浮き立つね。あれがたまんないんだよ。そうしますと、若旦那の、冷やかしの、ああ、そうそう。ほら、もう冷やかし専門だから。ね。ああ、いや、冷やかしもね、いいよ。こう行くだろう、毎晩、毎晩。そうするとね、まあ、顔覚えてくれるんだよ、女がさ。ね。でね、いやいや、嫌がる女もいるけどさ。で、相手してくれる女もいるの。ね。で、こう、相手してもらってさ。ね。で、きっと、こう、何かこう、情と情が、通い合ったところで、パタッと行かなくなっちゃう。ね。パタッと行かなくなっちゃうってと、女が心配するね。ほら。わからんな。今度これちっともお目になりません。ね。どうしたのかしら。具合でも悪いのかしら。それとも、脇で、他の女、いい女見つけたのかしら、なんて思ってるところで、パーって行くだろう。そしたら女が、まあ、若旦那。もう私がこれだけ心配してるのに、顔ちっとも見せないなんて、悔しいなんてことで、キャーっと取るから、痛ぇって。若旦那、若旦那。落ち着いてください。わかりました。若旦那が冷やかしが好きっていうのは。よくわかりました。いや、だからね、そのね、女見受けしたって関係ないの。 いや、それはね、お前が吉原をね、身請けしてくれるってならね、話変わるけどさ。何バカなこと言ってんですか。吉原を身請け、そんなことでき、ああ、それですよ。え、それそれ。え、何その吉原。あ、吉原身請け、それいいじゃありませんか。何がいいの。いや、ですから。え、あの、ほら、うちの2階、バカに広いでしょ。ね、で、あのね、出入りの、出入りの扉、ちょっと、吉原の、その、ね、外っかっていうんですか、これ、こさえてもらって、ね、うん、で、毎晩毎晩、ね、2階へ、吉原へ、はよ、これ、いかがです?そりゃいいね、できんのかい、そういうことが。あ、それだったらね、わざわざね、行かなくたって、ああ、それはいい。ああ、でもダメ。でもダメだよ。ダメですか?ああ、ダメだ。うちの二階に吉原を越さるってことはさ、おいらんがうちのおふくろやばあさんってことだろ。ええ、そんな恐ろしいことはしません。え、そういうのに大丈夫ですから。任せてくださいって言うんでね。さあ、大工の棟梁に駆け寄っていた、まあ、粋な方ですから。任せてくださいって言うんで。若旦那、何?できました。何が?え?二階に吉原ができました。本当にできたの?へぇー、そいつは嬉しいね。もう今掃除が終わってね、明かりがパッと灯ったところでございますから。もう、いつ、もう行かれても結構でございますよ。うわ、そら嬉しい。あ、でも、番頭いいかい?私はね、世辞も、よいしょも言わない男だよ。ね、もしまずかったらね、まずは足出かけるからね、結構です。なんて、あの大工の倒れを腕がいいですから。もう立派なもんができてますよ。じゃあ早速、行こうかね。行ってらっしゃいまし。あ、じゃあ、風呂敷、着物出してくる、着物。はい、あ、これでございますか。着物を。何するんでございますか。着替えるんだよ。着替えると。2階に行くんですから。わざわざ着替えることないじゃありませんか。何や言ってんだよ、バンタ。いいかい?ね。私はね、2階に行くけども2階に行くんじゃないの。吉原に行くんだから。ね。光るの当たり前じゃない。いいから、帯ね。はい、からね。よしよし。よし。あら、お母さんの、袖のところが破けておりますけども。ん何を言ってんだよ。これは平袖ってんでね、花からこうなってんの。もう知らないのこれ。何にも知らないんだね。いや、ああいったところ行く男ってね、やっぱ気取って歩きたいからね、こんな形して歩くよ。ね、ああ、こうやって歩くんだよ。で、前見て歩かない、前見て。ね、やっぱり脇の女をね、こういう見ながらこういう、ね、話し家みたいに紙芝を掘りながらこう行くんだよ。ね、そうするとね、前からもそういう男が来るだろ。そうするとね、肩と肩がパッとぶつかる。ね、そこでもって、喧嘩っぱい男だったらね、もういきなりこう手が飛んでくるから。ね、そこでもってこう、ここがね、もたもたするってとね、何発も殴られるからね、パッと出るように、こう、鼻からこう破けてる。はあ、そういうもんでございますか。ああ、もういいからいいから。じゃあ、その、手ぬぐい取ってくれ、手ぬぐいを。はあ、手ぬぐいを。はい。何するんでございますか。ん?何するって。あれ、なんでほっかむりするんですか。バカ野郎、おめえ。夜露が体に毒じゃねえかよ。何を言ってんですか。2階に夜露はありません。いいから、私はそういう気分になってんだから。ね。ぐずぐず言わねえ。じゃあ、ちょいと、ね。冷やかしてくるから。で、若旦那。もうね、くたびれたら、そのまま寝ちゃっていいですから。畳になってますからね。わかってるよ。じゃあ、行ってくるから。行ってらっしゃいまし。えらいもんだね、番頭のやつは。私のためにね、吉原を答えてくる。いや、まさか本当にできるとは思わなかったね。さ、棟梁の腕を見ようじゃありませんか。おー、できたねー。おー、柳の木が立ってるよ。見返り柳の手だ。おー、明かりも灯って。おー。いやっとなるな、中店だ、中店だ。中に行くと、お店になるんだよね。中店、お店の違いね。格子のね、幅の広さで分かるんだ。ね。幅が狭いって言ってね、女の様子が行くね。これはお店だよね。中店になるとちょっと広くなる。ね、安い店だとね、もう牢屋店になってくるぐらい仰天や。よし。じゃあ一つ、冷やかして歩こうじゃありませんか。へいないな。 寂しい吉原だね。あ、でもね、こういう日あるよ、あるある。うん、大引きすぎだ、うん。上がる客がみんな上がっちまって、ね、うん、冷やかし連中は蹴っちまう。そうするとね、江戸のからっ風がピューって吹くね。うん、犬の遠吠え、ワン、蕎麦屋が流してやる。そばあるあるあるあるよ。そういう時と決めりゃいいんだ。ああ、かわす枕が、だな、だな、ん？なんで？ちょっとうちの店上がってもらえませんかね。おなんで、若いしか。いやいや、俺は冷やかしだから、いや、そんなこと言わないで上がってかいよ。いい女の子揃ってんぜ。いやいや、俺は女なんてどうだっていいじゃん。いや、そんなこと言わないで、お安くしときますから。いやいや、もう安いとかそういう関係ね。いや、お願いしますよ。袖つかまんじゃない。お願いします。これ袖つかまんじゃない。お願い、袖つ、お願い、忙しいな、俺は。日々に喧嘩たえやせぬ。ちょいと、ちょいと、ん？俺かい？お前に決まってんじゃないか。ん？どう？タバコ。悪いな。え、いいの？うん、もう、じゃあ、ありがとう。まあ、上がってくれんだろ。俺日焼けしてから、そんなこと言わないで上がってくれよ。もうこのところね、こんなんばっかりだから、もうご内緒がうやかましくてしょうがないんで上がって、俺日焼けしてから、あばよ、あら、行っちゃうのかい？本当に上がんないの？女がこれだけお願いしてんのに、うん？この泥棒、泥棒、泥棒？俺が何てめえのもの盗んだ？盗んだ？ただタバコ吸ってねえか、この電なし。おう、電なし？おめえ俺が善人持ってるのか持ってないのか分かんの、分かるよ分かるよ。女がこれだけお願いしてタバコも吸わせてんのさ、それでもって上がんないなんて善人がねえからだろ。善なし泥棒、おお善なし泥棒まで言えた、この野郎。何なんだ、胸ぐらつかめ、私を殴ろうってのか。私を殴りたかったらね、私を見送していくらでも殴りゃいいじゃねえか。その見受けする善人もねえくせに、おおこの野郎もうただじゃねえ。おお、やめろやめろやめろやめろ。おお、なんだてめえは、なんだてめえはじゃねえんだよおめえ。俺はな、女になすいった口利きができるんだ。俺がその喧嘩の相手してやろう。おお、喧嘩てめえら、女の前だって気取りやがる、てめえら。おい、じゃ喧嘩買ってもらうじゃねえか。よし来い、あの野郎。フリフリフリフルフルフルフルフルフル、この野郎、おめえ俺がなくてもかわしてばかりじゃねえか。何言ってね、この界隈でな、かわしの枕兄さんって俺のことって、俺来やがれ。何てめえから来やがれ。おし来いじゃねえか。フリフリフリ、あざあざあざ、この野郎来や、あざあざ、やめろやめろやめろやめろやめろ、殺せ殺せ殺せ。この2階の騒ぎは、またあのバカ、おい佐々木氏、へい、な、2階行ってバカに静かにするようにしてこい。へい、2階に行ってバカに静かにするようにそう言ってきます。お前までバカって言い合ってからか。へい、行ってまいります。さあ、面白いな若旦那ね。うちにいてもね、旦那に怒られちゃって、ああ、面白い面白い。あら、うわあ、できたんだ、吉原。ああ、華やかだな。柳の木の奥からなんか声がするぞ。レオレオレ。あら、ほかむりしてる人がいる。泥棒かな。いや、そうじゃない、そうじゃないな。あ、喧嘩してるな、喧嘩してる。あ、一人で。あれ？ああ、あれ、若旦那だ。ああ、若旦那喧嘩してるよ。あ、止めなきゃ止めなきゃ、止めなきゃ止めなきゃ。あ、勝ってる勝ってる勝ってる勝ってる。あれあれあれ、ああ、一人でやってるんだ。勝ち負けねえんだ。若旦那、若旦那、おお、やめろやめろ。ああ、佐田吉、これまずいとこであったな。おい佐田吉、おめえな、うちへ帰ってもな、ここであったことは親父に黙っといてくんね。
ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。
ていただきました台所お三章の1時間おしゃべりお三の会、最後にねやっていただいた一席は二階染木という古典落語でございましたけれども、本当に陽気な話でね、最初のねまあ、パンの枕、まあちょっとねネズミの話はまあちょっと置いといて、大好きなパンの話ありましたよね。あれ正式には山崎中身たっぷり四角いパン粒あん&ホイップだそうです。お三章からのリプライによりますと、ドンキホーテとローソン100でしか見かけたことがないということなんですけれども、もうお三章とにかくドンキホーテかローソン100見つけたらこのパンを買ってもう食べるというね、そういった方だそうです。このお三章、まあ、本当に最高でね、なんかやっぱり好きなことを喋っている人っていうのは本当に罪なく面白いですね。でそういったテーマでつながって二階染木、まあ本当にのんきでくだらない話ですけれども、まあ、なんかお三章ねニコニコしながらやっている、まあ、この本当にお三章の落語っていうのはね生で聞くと絶品なんで、まあもちろんね配信でもいいんですけれども、お三章見る機会があればぜひ皆さん見に来ていただきたいなと思います。といったわけでね、このお三章、まあ渋谷落語にもねよく出ていただいておりますけれども、今回は六田さんの、まあ、代演という形でございましたけれども、まあ奇数月に出演していただいておりますので、次は3月ですかね。しかしこの会に行ったよという方からメールいただいておりました。ありがとうございます。ご紹介いたします。先週初めてメールいたしましたペンネームおさん大好きさんです。12日六田さんのフリとポッドキャストの枕だけの情報で初生おさんを拝聴したのですが、とにかく全てが笑いにつながってしまう衝撃の一夜でしたので感想をお伝えしたく再度メール差し上げました。完全におさん沼にはまりました。おさん沼っていう沼はないと思いますけどね、今んとこちょっと水たまりですけれども、まあ、沼と言っていいでしょう。うん、本当にお三章どの講座も楽しいですから、出演する寄席を探してしまいそうです。いや、しなかったんかい、探さなかったんかい。一見怖そうなんですけど挙動不審なのに愛らしいという不思議な外見、米と菓子パンが好きというので、てっきり太った外見を想像していたのですが、むしろ骸骨っぽくてそれだけで笑いました。そうなんです。お三章はとにかく大食いなのに痩せている。まあ、都内だったらどこでも自転車と歩きで行くっていうね、まあ、そういった形ですけれども。とにかく一挙手一動作、何かを口に出せば笑える。よくぞ落語界にという冒頭の達夫さんのコメントが今更ながら納得できます。枕のおしゃべりはまるで素人なのに面白くて飽きない。それでいて落語は本当に味のある語り。まさに笑いの神が降臨した感じで、早くも次は見たくてうずうずしております。という方で、私も西荻在住ということだそうですね。なので、お三師匠探してしまいそうですという方からいただきました。ありがとうございます。まあ、初めてのね方のメールということで嬉しいですけれども、もうそうなんですよ、お三師匠はねとにかくもうこの人柄もう素晴らしいですよね。でやっぱりね芸は人っていうのはね、この歌六師匠の師匠であります国宝五代目柳家小三師匠も常におっしゃっていたところですけれども、やっぱりねまっすぐな気持ちでいる人っていうのは、まあ、とにかく、見てて気持ちいいというねことでございますんで、まあ、本当にこんな形なんでね、ぜひぜひまたこのお三章を見る機会があれば、そしてこの回を聞いた方はぜひね、来週六田さんの1月のおしゃべり六田の回配信予定でございますんで、ぜひそちらの方も楽しみにしていただければと思います。ちなみに2月の、おしゃべり六田の回2月13日土曜日の8時からという予定でございますんで、ぜひ皆さん、よろしかったら足を運んでいただければと思います。それではまた来週ということで、2月の12日から16日まで5日間11公演渋谷落語、皆さんのご来場とご視聴心よりお待ち申し上げております。